僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました。気がつけば両生類、パーソナリティを務めさせていただきます、ダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見や反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見といただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォームまたはツイッターでのダンレディオ、あ、ごめんなさい、シャープダンレディオ DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました。いや、本当にお久しぶりでございますね。なんだかもう最近は月に1回ぐらいっていうのが大体なんか、まあね、逆になんか不定期で一定でこうやりつつも、逆になんか定期的になりつつもあるというようなね、月に1回っていうのかね。まあね、無理にこう更新頻度を上げる必要もないかなとは思いつつもですね、まあいろいろと生活に変化が出てきたり、私なりのこう考え方に変化が出てきたりというところもありますので、それもご報告するというのも一つなんですが、ありがたいことにですね、お便りの方もね、ちょこちょこといただいておりますので、まあ、こちらも本当に2、3ヶ月に1回、2回あるかどうかというところなんですが、ありがたいことに、まあ、2通来ております、いただいております。同じ方なんですけれども、まず、1通目読んでいきたいと思います。鍋焼きうどんさん。まあ、この後も、2通目も鍋焼きうどんさんなんですけれども、ダンさんこんばんは、鍋焼きうどんと申します。はい、どうもこんばんは。早速ですが、ダンさんとラジオで討論してほしいポッドキャスターの方がいらっしゃったので、過去他選で本人の許可を得ていないのですが、紹介します。その方の名はポヨヨケンさんですと。ポヨヨケンだよね、多分ポヨヨ犬じゃないよ、うなぎ犬みたいなね、うん、若い人にはよくわかんないね。はい。蹴落とし社会を生きるにはパート2という番組をやっています。ゲストの方と討論したりは今のところないですが、ダンタンの話術とほぼ互角かもしれません。過去偉そうに言ってすいませんという、ぜひコンタクトを取って一緒に議論してみてください。お二人の討論対決楽しみにしていますということで、いただいております。で、私これもらったのも、まあ、結構前ではあるんですけれども、半月ぐらい前かなにいただいて、その後すぐ聞かせてもらったんですけれども、確かにすごくテーマにしてもいろいろと面白いことをおっしゃっていて、まだね、最初のというか最近の2つ3つぐらいしか聞いてないんですけれども、結構仏教にまつわることが多くお話しされているように思われます。で、私なんかよりもはるかに多く更新されていて、160回ぐらいだったかと思うんですが、ちょっと曖昧ですが、まあ、百数十回はやっていらっしゃる方で、まあ、このポッドキャストの中においてももしかしたらね、先輩になるのかなと、まあ、少なくとも更新はすごくやってらっしゃるので、まあ、ラジオにも慣れてらっしゃる方なのかなというところではありますね。はい。まあ、話術っていう部分で少しお話ありましたけれども、話術っていうのはどうなのかなっていうのはありますね。私の場合はただ思っていることを喋っているだけだというところではありますので、まあ、本当に一人で喋るときとね、二人もしくは三人で喋るときのその話術って、まあ、トークっていうものは本当に全然質が違うもので、まあ、二人と三人っていうものもまた全然変わってきますしね。その場にいるのかいないのか、要するにこうスカイプとかでね、相手の姿が見えない状態でやるのかやらないのかと、それでも全然空気感違いますから、なんともね、こう一概にはどうとは言えないですけれどもね。はい。まあ、何かしらコンタクトを取ってみたいなとは思います。はい、ありがとうございます。では2通目、同じく鍋焼きうどんさんからです。ダンさんこんにちは。どうもこんにちは。いつも楽しく拝聴しております。ターミネーターナイトを拝聴したところ、シュワちゃんよりも映画太陽を盗んだ男に出ていた菅原文太さんがターミネーターのモデルではとおっしゃっていましたね。詳しくはターミネーターナイトをお聞きいただければと思います。ただし あ、しかしかな、ごめんなさい。しかし、文太さんよりもターミネーターな方発見しました。それは太陽を盗んだ男で共演した沢田研二さんです。1975年制作、悪魔のようなあいつという、3億円事件を扱ったドラマで、沢田さんは3億円事件の犯人役として出ています。最終回の中で警官隊と和歌山富三郎、ごめんなさいこの方わかんないですけど、和歌山富三郎さん演じる刑事に対し、一人で銃撃戦で応戦するのですが、当然銃弾に倒れます。がなかなか死にません。最後に札束が舞う中、血まみれになりながら笑ってドラマが終わります。死ぬ気配すら見えなかったので、沢田さんこそターミネーターだと思います。あと、いつか太陽を盗んだ男ナイト放送してください。では失礼いたします、ということで、ターミネーターナイトの回でもね、少しお話ししてましたが、まあ、太陽を盗んだ男をテーマに扱ってですね、いろいろとお話ししていくような回も設けられたらなというふうに思ってる次第なんですけれども、ありがたいですね。ターミネーターナイトはね、本当にもう僕が個人的にターミネーターシリーズ、まあ、特に1、2ですね、が好きで、こと細かにどこが魅力的なのかっていうところをですね、まあ、ゲストの Q さんと一緒に、語り合ってるというか、まあ、私が主に喋っているわけなんですけれども、そこはわーわーわーと喋っているところですね。で、しかも、パート1とパート2とありますから、ターミネーターナイトがね、その、1回目と2回目と、ありますので、そこのところね、1回目やった時にはちょっと何回か忘れましたけれども、随分っていうほどでもないかな、少し前の時に、やりまして、それをもう合わせて聞いていただけるとより楽しめるのじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、太陽を盗んだ男をテーマに取り上げるときも Q さんに来てもらいたいなと思っていますので、まあ、もし Q さん、これ聞いていたら、そこら辺のところね、踏まえていただいて、太陽を盗んだ男、見ていただければありがたいなというふうに思う手段です。手段で思う所存ですね。なんで手段はい。久しぶりにね、こう喋るんでね、いろいろとこう、なかなか、言葉がね、ちゃんと出てこないところもありますが、それは普段からだと。こういうところで、ご愛嬌というところでね。はい。はい。で、今回のテーマの方行きたいと思います。まあ、今日もね、今日もというか、まあ、今日はね、サクッと終わっていきたいなとは思うわけなんですけれども、ですね、まあ、テーマがですね、テーマというか、まあ、タイトルがですね、まあ、シャリアの抜け穴ということでね、シャリアの抜け穴と聞いて、まあ、ピンとくる人もいればいない人もいると。まあ、シャリアという言葉がよくわかんないという方の方がほとんどかもわかりませんが、まあ、もしかしたら私のこの気がつけば両生類のリスナーの方だったら、ピンとくる方も少しはいるかもわかりません。シャリアっていうのはですね、あれですね、イスラム教というか、まあ、イスラム社会におけるその、まあ、法律といいますか、まあ、ルールですね。はい。まあ、そのイスラム教の中でいろいろ決められた、そのイスラム法と呼ばれて、別名、まあ、シャリアっていうのはイスラム法というふうによく言われるんですけれども、その宗教の中におけるですね、いろんな、まあ、やってはいけないこととされている、まあ、それに基づいた、まあ、その考え方というか、決まりですね。そういったところ、まあ、その抜け穴、まあ、よく日本ではその法の抜け穴なんていうふうに言いますけれども、まあ、今回はですね、そのシャリアっていうそのイスラム法の抜け穴をこうついているようなシステム、そういったものを使っているですね、金融、まあ、機構といいますか、金融機関といいますか、まあ、そういった金融システムのご紹介していきたいと。で、以前からね、もう本当に開始した、この気がつけば両生類を始めた頃からですね、初めて本当に十何回か行ったぐらいかな、それぐらいからこうマネーシリーズっていうのをやってたわけなんですけれども、まあお金に関する、ことですね、ちょっとうろ覚えですが、例えば、サービス業的経済政策の話をさせていただいたりだとか、あと消費っていう、そういった概念が、まあ消費の罠っていうタイトルでね、まあ、消費っていう概念は一体どんなもんなのかとか、まあ、それなりに、その、まあ、税金の話とかね、株式会社の話とか、ま、いろいろとさせていただいてるんですけれども、まあ、その中で、ちょっと、ま、私自身が、その、イスラム金融っていうものに対してですね、まあ、まあ、多少なりと興味を持っていて、で、まあ、ただ、今もですけれども、 まあ、ほとんど知識がない状態なんですね。まあ、ただですね、非常にその特殊な、金融業界というか、金融界にとってはですね、非常に特殊な、稀な、形態をとっているシステムなので、ぜひ皆さんにちょっとご紹介したいなというふうに思っていたところがあったのでですね、まあ、今回、やっとご紹介するというところなんですけれども、まあ、全然関係ない話ですけど、全然関係ない話ですけど、最近ね、ここ1ヶ月、2ヶ月ぐらいかな、ものすごくね、南の帝王ですよ。南の帝王にハマってるんです。もともと、もともとというか、今はさすがにやってないのかな、連載してないのかわかりませんが、漫画でね、ありました。南の帝王。で、私が18、9ぐらいの時に、まあ、たまたま手に取って中古屋というか古本屋でたまたま手に取って読んでみたら案が面白かったんでそこで少し余って読んでたっていうのもあるんですが、まあ、ほとんど今は漫画の内容はね覚えてませんが、まあ、絵のタッチとか主人公であるマンダ銀次郎という銀ちゃんね、通称銀ちゃんがね、マンダハンですよ、マンダハンがどんなにこう顔しながらねやってたかっていうことしか覚えてなくて、あんまりストーリーはよく覚えてないんですけれども、まあ、万田銀次郎がですね、万田銀次郎という男が、経営する、万田金融、まあ、また通称万田銀行と呼ばれている、その南っていうのは、まあ、大阪の方ですね、南という町で、その万田銀次郎が金融屋を、まあ、やってるわけなんですけれども、いわゆる、まあ、チキンと、呼ばれるようなものですね。で、統一と呼ばれる10日で1割という金利を、まあもちろん法外の金利ですけれども、それをまあ、ふっかけるというか、まあ、ふっかけるっていうとね、あんまり私はそういう表現したくないんですが、なぜなら銀ちゃんが大好きだからですね。はい、大好きだからです。まあ、マチキン、例えば、わかりやすい例で言うと、わかりやすくはないか。最近ほら、なんだったっけな。闇金牛島くん。闇金牛島くんを漫画もね、結構読んでたんですけど、映画になったり、ドラマになったりとかしてね、すごい人気だったと思います。山田孝之が似合ってるかどうかわかりませんが、まあ、私は彼好きなんでね。まあ、それはどうでもいいんですけれども。まあ、あれじゃあね、10日で5割ですね。それに比べたらまだ良心的。はい。まあ、闇金とマジ金の違いっていうところは大いにありますけれども、まあ、そんな話をしたいんじゃなくて、まあ、それがすごく面白いから皆さんぜひ見てくださいねと。で、私がやっぱり、見てくれっていうのは映画ですね。竹内力が主演している。映画。ああ、面白いですね。まあ、特にももちろん、長いことやっていて、前半後半というか、まあ、最初の頃と後の方では、随分こう、なんていうか、竹内力の演技の仕方も変わってきていてですね、かなりまあ、最初の頃は、漫画に即しているといいますか、だいぶやんちゃな感じの、銀ちゃんだったんですけれども、まあ、年を経るにつれて、かなりこう、顔もふっくらしてくると同時にですね、落ち着いてきた、銀ちゃんが見れるので、まあ、非常に、面白い作品になってますね。そちらの方もね、まあ、金融関係ということで、まあ、ご紹介しただけなんですけれども、まあ、そのうちね、南の帝王ナイトっていうのもやれればいいなって、誰か好きな人いないですか？銀ちゃんの良さについて語るっていうところでね。まあ、それどうでもいいんですが、そのま、イスラム金融、先ほどお話ししたその、シャリアという、まあ、戒律と言いますか、その、イスラム法のもとにおいてですね、やっている金融なんですが、非常にこれは実は、イスラムっていう名前がつくと、なんか、昔から、ある、その、古い、なんか印象を受けるかもわかりませんが、一応近代的なそのイスラム金融というものは、かなり歴史が浅いものとされています。それには理由がありましてですね、その私が今回お話ししたそのイスラム金融その特徴にもかなり深く関わってくるわけなんですけれども、まあ、大体年数から言うと40数年ぐらいだと思います。40年から50年ぐらいの間、まあ、間というか40年から50年ぐらい前にそのイスラム金融、近代のイスラム金融というものが発生したというか、まあ、出来上がった、そういったシステムができてきたと。 というところなんですね。もちろん、そんなより、そんなね、40年、50年とかっていうよりも、もっともっと前から銀行とか、そういったね、金融っていう考え方というか、そういったシステムっていうのは、この世界にはあったわけなんですけれども、なぜかイスラムの世界にはなかった。それはなぜかというと、以前もしかしたら少しちらっとお話ししたかもわかりませんが、実はイスラム金融にはですね、金融には欠かせない概念がないんです。それがですね、利子、利息という概念。以前、どの回だったか忘れましたが、その銀行というものは、主に、その利息と担保という二つの要素を使って、儲けを出しているというお話をさせていただいた、かと思います。つまり、利息はわかりますよね。もちろん担保もわかる方もいるかと思いますが、その利息というものを得る、もしくはその担保というものを最終的に得ることによって、銀行は、儲けを出してる。まあ、わかりやすくお話をすると、まあ、個人の方がわかりやすいかな。個人で行きましょう。うん。個人が、誰か A さんがね、個人である A さんが、どっかの会社とか、企業とか、そう、何かの団体とかではなくて、その個人である A さんが、じゃあ、両生類銀行からね、お金を借りたいと。それがじゃあ、家を買うために、1000万円借りたいというところで。で、1000万円を借りるけれども、じゃあ、それに対して1000万円返せばいいのかというわけではなくて、1000万円プラスアルファ、まあ、例えば1200万、300万とか、ぐらいの最終的な金額ですね、これは。最終的には1200万、300万ぐらいを返済する。というようなプランのもので、1000万円を借りてですね、で、そのお金を家を建てるための資金として、まあ、当てるというような考え方で、それをまあ月々何十万とかっていうような、まあ、もしくはまあ10万ぐらいかな、まあ、どれぐらいのその計画で返済していくのかにもよりますけれども、それをどんどん返済していくと。で、最終的にはまあ200万円とか300万円とか、まあ、それはもちろんその金利によりますが、それを少し多めに払うことによって、銀行の方はその分を儲けとすると。まあ、わかりやすく言えばこういうことですよね。で、万が一、その支払いというか、その返済がですね、滞ってしまったり、もしくは返済能力がなくなってしまったというような時にはですね、もうそれは貸した方の銀行は損になってしまうので、大損をしてしまうので、万が一そういうことがあった時のために、担保というものを取っておきます。で、その担保というのが、もちろん、時と場合によって全然違ってくるとは思うんですが、よく言われるものが土地だったりだとか建物とか、で例えばその新しく建つ家というものを担保に入れるとかっていう話であれば、新しく建ったその担保、というか、まあ、その家もしくは土地、そちらの方を担保に入れるとすれば、例えばじゃあ新しく建った家が2000万円の価値があるとするのであれば、その家の2000万円分を持っていく、もしくは家そのものを持っていくよみたいな、そういう契約になっていくわけなんですね。まあ、返済ができなくなってしまった状況の場合はということです。で、要するにお金を借りてですね、金利を支払うというところが先にあって、で、万が一どうにもならなかった時には担保っていうものを使って、銀行の方の保証をすると。銀行がまあ取りっぱぐれないような状況を作ると。まあそうじゃなきゃ銀行の方はね、もちろんお金を貸す気にはなれないですからね。だからこそその金利というものはですね、非常に大事な要素なわけです。その金融、まあ、銀行っていうものをやる上でね。ただイスラム銀行、イスラム金融と呼ばれるそういったシステム、そういったそのやり方にはですね、金利というものが、そういう概念がありません。じゃあどうやって儲けを出すのか。担保だけじゃ何とも言えない。もちろんだって、例えば新しい家を買うのにね、お金を借りて、じゃあ担保だけ差し上げるって、そんなね、家を担保に、仮に家を担保に入れてたら、何のためにお金借りるのかよくわからない状況になってしまいます。はい。で、じゃあまず、なんでそのイスラムの方では、金利っていうものがないのかというとですね、まあ、一応その、先ほどお話ししたそのシャリア、イスラム法の中で、その宗教的な考えの中でですね、実体的なその実物、ものが、 なかったりだとか、その労働だとか、そういったその実体的な経済がないところにおいて利益を出すということが あってはならないと。要するに何でしょうね、まあ、虚構といったらまあ言い過ぎかもわかりませんが、何もないところでお金がお金を生むというようなことがあってはならないというような考え方があるわけです、イスラム教には。なのでそのこれまで、まあ、これまでと言いますか、その50年前ぐらいまではその金利というものを取るということが、まあ、やってはいけないこと、浅ましいことみたいなね、そういうふうな捉え方をされていました。まあ、まあ、今ももちろんされています。じゃあどうやってその50年ぐらい前にその金融、イスラム金融というものを作り出したのか。それがですね、まあ面白いことにですね、その先ほど言った金利とその担保、金利息と担保っていうものの考え方を少しこう前後させるだけでですね、金利っていう考え方、利息っていう考え方をないものとしてしまうわけなんですね。それがまあ具体的に言うと、じゃあ先ほどのその A さんと両生類銀行、まあイスラム両生類銀行でいいでしょう。イスラム両生類銀行とのそのやり取りを言うのであれば、A さんがそのじゃあ家が欲しいとする。じゃあ家が欲しいと思った時にそのイスラム両生類銀行に行ってですね、家が欲しいんですけどと。1000万円ぐらいちょっと用立てて欲しいんですけどみたいな話をしたとするじゃないですか。そしたらまずイスラム両生類銀行はその家を買うんです。まずイスラム両生類銀行がね、家を買う、で、その上でですね、イスラム両生類銀行はその A さんに対して、家を貸すんですね。はい、貸し出します。で、貸し出してですね、まあ、例えば1000万、まあ、じゃあ先ほど2000万円って言いましたけれども、ごめんなさい、じゃあ1000万円、わかりやすく言うとね、1000万円の家があったとして、1000万円で家を買います。ね。で、1000万円でイスラム両生類銀行がその家を買って、で、そのままその A さんに、家を貸すんですね。で、それが、リースという形になって、月々支払っていくと。で、最終的に、例えば1200万円、1300万円の料金を払ってもらうような形で、その、月々払っていってもらうという形なんですね。なので、構図としては、全く変わらないわけなんですよ。普通の銀行がやっているその利息と担保というやり方と全く変わらないわけですね。要するに利息が払えなかったら家を持っていきますよと、担保としてその入れている家を持っていきますよっていう話なんだけれども、それが先にイスラム金融、イスラム銀行の場合はですね、先にも家の所有権が一度銀行の方に行くということなんですね。それがそうすることによって、利息をもらうということではなくて、その、まあ、言っちゃえばちょっと表現は違うのかもわかりませんけど、賃料をもらうという形になると。1000万円で買った家の賃料をいくら取ろうと、それは別に実際に家を貸して生まれている、実体経済がある上でのその利益ですから、それは別に利息というものにはならないという考え方なんですね。で、それで、実際個人に対して貸してですね、で、まあ、最終的には1000万、200万円、300万円、もしかしたら分かりませんよ、2000万円ぐらいになるかも分かりませんが、まあ、そういった形で、利益を出していくというのが、そのイスラム金融のやり方なんですね。で、今言ったそのやり方、今言ったようなその実際にこう物を買って、それをまあ貸し出すというようなやり方を、購買代行という考え方、まあ、そういった、まあ、考え方というか、まあ、購買を代行しているわけですね。購買代行することを、ムラバハというらしいです。もしくはムラーバハ、というらしいです。まあ、その言葉は別に皆さん覚える必要はないんですけれども、はい、そういったやり方が一つあると。で、例えば、信託金融と呼ばれるようなものも、実はそのイスラム金融の中にあるんですね。まあそれは村じゃない、ムダラバというらしいんですけれども、必ず最初にムがつきますね。で、先ほどのはムラバ派です。 で、今やってるのは無駄ラバです。無駄ラバ。無駄ラバかわかりませんけれども、無駄ラバ。はい。はい。まず何がおかしいのかよくわかりませんが。この信託金融っていうのは、一言で言うと、日本で言うのなら、総合商社みたいなようなことをやるんですね。あんまり最近はね、総合商社とか、あんま聞かなくなったなって言われてみればというか、これをちょっと調べてるときに、あ、なんか総合商社みたいだなっていうふうに、総合商社ね、総合商社じゃない、総合商社。ああ、そういえば最近なんか、商社マンとかね、昔はよく言ってたなと思うんですけど、やっぱりその商社という考え方が最近あんまり日本の中で聞かないなって、もちろんあるんでしょうが、今でもね。その商社っていうのが、いろんな、例えば、主に海外からね、いろんなこう、材料とか、うん、まあなんだろう、工事というか、まあ機械を作るための部品とかですね、まあいろんなこと、まあ、なんでしょうね、農薬の肥料とか、まあなんでも、ほんと結構もう総合ですからね、もう何でも取り扱うわけですよ、その総合商社は。はい。まあ、そこをいろんなところから海外からこう材料とかを集めてきて、それを国内の企業に対して販売すると。まあ、逆に言えばその企業の方から依頼を受けて、こういうものをちょっと調達してほしいんだけどとかっていう風に言われて、いろんなところからこう集めてくると。まあ、そういったようなものだと思っていただければ。まあ、私も別に総合商社について何知ってるわけでもないので、まあ、大体そんなイメージだなという風に思うんですけれども、はい。信託金融。そう、無駄ラバ。それもね、同じような形で、やっているわけなんですね。で、それがどういう形かというと、まあ、信託なんで、要するにですね、お金をですね、いろんなこう投資家からですね、まあ、集めるわけです。まあ、これは普通に金融の中ではよくある話ですよね。まあ、というか、まあ、当然、まずは元手が資本がないといけないですからね。で、いろんな金融家じゃない、いろんな投資家からこうお金を集めてですね、そのお金を元手にして、その商社と同じようにいろんなところのまあ材料をこう調達したりだとかなんとかするわけですね。で、それを、まあ使って、例えば機械を作ったりだとかするっていうのを他の業者、まあそういう業者に、専門の業者に、まあ任せるわけなんです。で、それで出来上がったものが、で、を売ってですね、売るなり、まあそれを使って得た利益を、最終的には、その出資者たち、その最初に投資してくれた人たちに、利益が出た中からその分配していくというような形を作る。それに、例えば、普通の信託の事業であれば、まずは、こういう事業がありますよと。こういう、まあ、両生類会社という、両生類会社じゃないや、なんだろうな。じゃあ、両生類自動車というところ、という会社があって、その両生類自動車が、じゃあ、最新型の、燃料電池の、ね、車を作りましたと。いや、もう未来のね、燃料電池。素晴らしいクリーンな、ね、なんだ、水しか出ないっていうね、排気が。うん、水しか出ねえっていうね、道路がびちょびちょになっちゃうっていうね。まあまあ、それはいいんですけど。そういう会社があって、じゃそのところがこう、部品をね、調達したいと。で、作るにはいろいろ必要ですからね。で、いろんな国から安く、で、いい部品を、仕入れたいと。で、それで最終的には出来上がったものを売って利益を出したいと。そういう事業がありますよと。ね。で、それに対して、投資家たちは、その投資をしてですね、別に、普通の金融だったら、イスラムじゃない普通の金融だったら、そういった、いろんな、こういう事業をやって成功したいですよっていうような会社がいっぱいある中で、まあ、それに対して、銀行がランク付けとかしてね、まあ、ここは優良な会社だと、今までこんだけ利益を上げてるから次の事業も成功するでしょうとか、まあ、うんたらかんたらと言ってですね、まあ、投資家たちはそういう情報をいちいち集めるのが大変なのでね、銀行にそういうスペシャリストがいて、で、そのスペシャリストのところに投資家が行ってですね、なんかいい投資先ないですかっていうふうに言ってですね、あ、じゃあここいいと思いますよと。で、いくらぐらい出せますか、うん、ふんふんふん。で、まあ、これだったら何パーセントの配当が来る。要するに金、まあ、金利ですよね。要するに、銀行に対して、いくらいくら出しておけば、銀行がそれを運用すると。で、運用して、それに対して、 いくらもらったじゃあ1000万円もらったら、まあ、金利が、まあ、まあ仮にですよ、分かりやすく、まあ、5% としたら50万円分入ってくると、まあ、それがまあ毎年毎年50万円分入ってくるとかね、そういった形で、やっていくのがその金利を元にしたその投資、その信託っていうものなんですけれども、それと全く形としては同じだけれども、銀行がもう具体的に、まあ、どこの企業に対してじゃあどこどこのその部品を買うべきだというふうにこう、まあ、言っちゃえば口出しするような形になるわけですよ。でどこどこの部品を買ってでそれでそれを使ってこれを作って、じゃあそれが出た利益の中で、いくら分、配当すると。要するに利益が出なかったら配当しないんですね。要するにそれは実際にその経済活動、実態のある経済活動が行った結果だからこそその利益が配当されるわけであって、無条件にそのじゃあ1000万円その信託に預けたからじゃあ50万円の配当が来る、利が来るという形だと、実態的な経済を伴わない場合でもその利率が出てしまってですね、50万円を払うというような形になってしまうけれども、その事業が成功して、その成功した上でのその利潤、利益っていうものが出て初めていくら分配当されるかっていうのが分かるというところで、実体経済に伴っているというところで、これはまあ利息金利というふうには該当しないというような考え方なんですね。で、またもう一つ言うとですね、出資金融っていうところですね。これは先ほどの名称からすると無社楽と、無社楽なのかもわかりませんけど、無社楽です。はい。まあわかります。どっちかわかります。まあそれはもう単純に発音、サンキューなのかセンキューなのかの違いだと思うんですけれども、無社楽というものがあって、でそちらもまあやはりですね、まあ、金利っていうものを概念をこう違う見方からしてこうやるわけなんですけれども、それもまあ結局のところ出資する、要するにまあ新しい会社ができますよとかっていう時にその合弁しましょうとかって、合弁っていうのは合併と違って、例えば例えばそうだな、まあ、A 社と B 社っていうのがあって、その2つが合弁会社を作りたいという時には C 社っていうのを作る場合には、 A 社と B 社はそのままそれぞれあるんだけれども、2つの会社がお金を半分ずつ、もしくは 40% 60% とかで出してですね、新しい会社を作ると、2つの、まあ、子供を作るみたいなもんなんですね。まあ、それはいろんな思惑によって作ることがあるんでしょうけれども、そういった場合に出資お金を出してい、くと。でそれでお金を出したことによって、まあ、もちろん出資するっていうことは基本的には、まあ、もし例えばそれが株式会社であれば株式をもらったりだとかするわけですね。ということは、まあ、それに対して、配当が出ると。でその出た配当を元にしてですね、金利っていうものを計算して、最初に出資してくれた銀行に対してお金を出してくれた投資家に対して、一定の利率で、金利を一定の金利一定の利率でですね、それこそまた何十万円とか、もちろん金額によっては何百万円とか、そういったお金が入ってくるというような考え方なんですけれども、その無社楽に関してはですね、やはり、先ほどと同じなんですけれども、その一定の金利に対してどうこうという話ではなくて、その新しく作った合弁会社、もしくはその新しくできた会社がですね、どれぐらいのその利益を出したかによって、その利益が出た分から配分していくということなんですね。まあ、なので投資、普通に株を買うのと一緒でですね、投資したら基本的にはそれが自分にとってメリットがあるのかどうかっていうのは、まあ、分からない状態になるということなんですね。まあ、これ、まあ、総合して見ていくと、今いろいろとうにゃうにゃと言いましたが、別にこれを聞いてどう思えとかっていう話ではなくて、総合的に言うと他のいわゆる今まであった、その過去にあった金融と呼ばれるものと何が違うかというと、その実体経済に、限りなくその近いところにあると。もしくはその実体経済が必ず絡んでいると。 実体経済が元となって、そのお金が回っていっているっていうような現状にあるということなんですね。まあ、今まで私がいろいろとね、お話しさせていただいた中で、その実体的な経済からかなり乖離した、乖離したその金融システムっていうものがかなりいっぱいありますよというようなお話をさせていただいておりまして、もちろん株なんていうものもその代表でありますし、まあ最近だったら FX とかね、投資銀行とかファンドとかいろいろありますけれども、そういった金融システムがいろいろとはびこっている中で、その僕らの物々的な、その実際に物があって、それをいくらで買いましょうとか、じゃあ売りましょうとかって、そういうような、次元のその経済っていうものからかけ離れた次元で、巨額のお金が動く、っていうことによって、まあ最終的には我々のその、細かい、お金の動きっていうところにも大きく左右していくというようなところの、そういう世界とはちょっと違う、よりその実体経済に近いところにある金融というふうに言えるんじゃないかと思いますね。で、じゃあなんでこの話をしようかというふうに思ったかというと、まあ実際にその金利がないというふうに、金利がない金融システムというのというふうに聞いたときに、ものすごく面白いなと思って調べてみたんですけど、まあ、蓋を開ければ、金利がないと言いつつも、ただ、ちょっと、解釈を変えただけというふうに、まあ、言えなくもない。まあ、ただ、その解釈っていうものは大前提として、その実体経済というものを、基本にしていると。なので、そんな、すごく乖離した存在になることがないというような、まあ、お話なんですけれども、うん。その、すごく最近ですね、このイスラム金融っていうものがもてはやされているというか、すごいこう、なんだろうね、こう成長しているというような話を、ここ数年ですね、聞きます。まあ、ただ、それがまあ、最新の情報で一体それが本当にそうなのかっていうのはわかりませんが、なんでじゃあそんなことになってるのかっていうところをお話ししていくとですね、まあもちろんその新しくできたその金融システムだからというところはあるんですね。そのなぜじゃあ新しくできた金融システムだからそうなのかというとですね、そのそれまでそのイスラム圏においてはそういった金融、もちろん利息っていうものがご法度とされている中では金融システムっていうものは僕らが見ているような金融システムってのはなかったと。お帰りなさい。
ただいま。
はい。今ダーママ帰ってきました。収録中だけど別に今生放送してないから。
あ、そうですか。
はい。
あ、よかった。
別に余計だと思ったら消しますから。
あ、はいはい。
はい。切りますから。はい。はい、で、その、イスラム教徒は、だから基本的には投資をやったりだとか株をやったりだとか、その金融をやったりっていうと、まあ基本的に、もちろんやってる人もいるんですけれども、基本的にはやらないわけなんですね。で、お金を貯めるって言ったら、まあ、その銀行に預ける云々、その銀行に預けて利子をもらって、ちょっとずつ増やそうというような考え方はもちろんないので、まあ、日本でいうところのタンス預金と、自宅に置いとく、もしくは何かしらの金庫に置いておくというような形が、まあ一般的だったとされています。で、そのイスラム圏にいる、その、いわゆるムスリムと呼ばれる、イスラム教を信仰する人たちっていうのは、まあ、俗にじゃないや、一般的にはですね、そのキリスト教の次に多いとされています。大体人口としては12億人ぐらいいるんじゃないかとされています。まあ、ただ、いわゆる敬虔なムスリムと、そうではないムスリムっていうのもいますので、一概にじゃあその12億っていう数字を鵜呑みにしていいかどうかっていうのはわかりませんが、ただ、少なくとも、非常に大きな、市場であるということには間違いないと。で、そういったその、今まで金融っていうもの、もしくは銀行っていうものを全くもって利用してこなかった人たち、ずっと家の中、もしくはその自分の金庫のところにお金を入れてた人たちのそのお金がですね、その金融システムを使い始めるということは、いかに大きなことか、というところがなんとなくわかるかと思います。それまで全くそういうものを使ってこなかった人たちが、まあ、 いろいろな銀行、そのイスラム銀行と呼ばれるところにお金を預けることによって、いろんなことに運用することができる。先ほどお話ししたようにですね、まあ、例えば今現在お金のない人が家を買うことができるようになったりだとか、まあ、厳密には買ってるとは言えないんでしょうけれども、まあ、それは私たちも全く一緒ですよ。銀行からお金を借りて家を買うということであれば、それは本当に買ってるとは言えないんですが、まあ、それは置いといたとして、で、まあ、もちろんいろんなその企業間でのもののやり取りっていうのももっともっとスムーズになってですね、いろんなものがこう経済が加速していくわけなんですね。ということはもちろん最初のうちは右肩上がりになるっていうのは当然なんですね。で、何よりこのイスラム銀行のイスラム金融のですね、特徴というか、まあ、強みといいますか、面白いところはその金利がないっていうのもそうなんですけれども、そのイスラム教の人たちはそのイスラム銀行、要するにイスラム金融を取り扱っている金融システム以外は使わないというところがミソなんですね。まあ、例えば私たちであれば、もちろんそういった宗教的な理由でそういったものをしない、もしくは宗教的な理由じゃなかったとしても金利を取らないとか、そういう金融機関っていうものを使わないっていうことがないので、どんな金融機関でも使えるわけですね。もちろん私たちだって別に使おうと思えばイスラム銀行を使うことは可能なわけなんです。ただイスラム圏にいる人たち、まあ、イスラム圏っていうとごめんなさい、語弊があります、間違いですね、ムスリムの方々はですね、もちろんこのムスリムの方々と今言いましたけど、それも一概には言えません。ムスリムの中の敬虔なムスリムの方はですね、基本的にはその利子を取るというようなものことをやっちゃいけないと、金利っていうものを扱っちゃいけないっていうことを前提に生活されていますので、そのイスラム金融を取り扱っているその金融機関、そういった銀行にしかお金を預けない、もしくはそこでしかお金を運用しないわけなんですね。そうなるとかなりもともと最初のうちから ある程度、そのなんていうのかな、他の金融機関に流れない顧客を確保できているというような状況がある。そしてまたさらにですね、またこれは少しちょっと話がずれているように感じられるかもわかりませんが、この石油オイルっていうものもここに密接に関係してくるかと思います。で、オイルといえば歴史の始まりから言えばですね、まあ、なんかざっくり言うとオイルメジャーっていうのがあって、まあ、欧米の方のね、オイルの企業がたくさんあってですね、まあ、そいつらが最初幅利かせてたのが、その次オペックというところが幅利かせるようになります。で、オペックっていうのが、まあ、基本的にはそのイスラム圏と呼ばれているようなその中東の国々がですね、その産油国と呼ばれるような国たちですね、が、まあ、オイルメジャーと呼ばれるその欧米のその企業が、まあ、ずっと甘い汁吸ってんのが耐えられんつってですね、まあ、結集するわけですよね。産油国のそのオペックが、価格を、そのオイルの価格を決めるようになってくるわけなんですね。まあ、それもだいぶ昔の話なんですけれども。で、まあ、その後にいろいろこう、いろいろまあ、あって、まあ、オペックも昔ほどそんなに強い力を誇示できるように、できなくなってきています。ただそれでもまだまだ力は強い。まあ、オペックに参加している国以外での、産油国。そういったそのオペック以外で石油が出ている国、もしくは石油を効率よく出している国っていうのがどんどん増えていくことによって、オペックのその影響力っていうのが少しずつこう衰退していってると。で、そういった中で、まあ、最近で言うならここ10年20年ぐらいで、この中国インドっていうところを筆頭にですね、かなりそのオイルを使う国、オイルを消費する国が増えてきた。ましてやその中国やインドっていうのは人口がそれこそ十何億人っていうふうにいるような、インドは10億人ぐらいだったと思いますが、まあ、それぐらいいるということなんですよね。そうなってくると、まあ、ただもちろんそのオイルをどういうふうに使うかにもよるとは思いますが、まあ、絶対数があまりにも多いので、 まあまあまあね、中国人がじゃあ全員、ね、石油を使うような生活をしているかっていうと、またそれは別の話になるのかもしれないですけれども、まあ、相当大きな市場が活発になってきたのがこの10年、20年ぐらいの話。そうなると、まあ、OPEC 自体が力を持たなかったとしても、そのオイルそのものの売れ行きっていうのは非常に大きくなる。で、イスラム金融っていうものができて、まあ、50年ぐらい経つわけなんですけれども、その20年前、そして10年前ぐらいから、かなり、そのオペックにいる、まあ、お金持ちたちがですね、その、オイルで金儲けをしている人たちが、その儲けた金をイスラム金融を使って、イスラム銀行を使ってさらに運用していってると。そういう状況があると。なので、イスラム金融っていうものが生まれて、まず大きな市場が確保できて、で、それでいて、その市場が確保できたそのムスリムの方々、オイルを扱っているお金持ちの方々の懐もだいぶ潤ってきたというところもあって、右肩上がりになってきているっていうのは否めないと。で、まあ、少し前のニュースですけれども、例えば一時期騒がれた、そのシェールガスとかシェールオイルなんていうものが、まあ、かなり、騒がれてましたけれども、そのオイル、石油の値段をぐーっと下げることによって、つい、まあ、何ヶ月か前に倒産しましたね、アメリカの方のシェールガスかな、あれは。まあ、オイルも多分そうだと思うんですが、採掘する会社がね、潰れてしまいました。それはやっぱりどうしても、そのシェールガス、シェールオイルを出すのに、かなり金がかかると。なのでそのガス、オイルを売るときに、石油よりもぐーっと安く石油をされてしまうと、それよりも安くで売らないと、まあ、買い手はつかないのでね、その分採算が取れなくなってしまうっていうので倒産してしまいました。あ、まあ、なので、まあ、現状そのエネルギーっていうものは、何がじゃあ実際環境にいいかとか、何がその実際に効率的でいいのかというよりも、実際にそのどれだけ今力を持っているかというところが、まあ、非常に大きな基準になってくるのかなと思いますが、まあ、OPEC もなんだかんだ言ってまだそれだけ力を持っている。そうですね。価格をぐっと下げてね、シェールっていうものをぶっ潰す力を持っているわけなんで、まあ、これから先どうなっていくかわかりません。なので今は右肩上がりになったそのイスラム金融っていうものが、まあ、最近注目されてますよというふうに言いましたが、これからじゃあ10年後20年後にこのイスラム金融っていうものがそのある程度の市場が確保できたけれども、その市場っていうものがある程度飽和状態になってしまって、で新規に入ってくるそのムスリムがいなくなってしまったりだとか、ですると、その勢いも衰えてくる。まあ、ただそこで出てくるのが、まあ、その他の先進国がですね、その右肩上がりになっているそのイスラム金融っていうものがだいぶいいなっていうふうに思い始めてですね、日本もそうなんですけれども、日本のその例えば証券取引所とか東証とかですね、もうイスラム金融に対応できるような金融商品っていうものを扱っていこうとする動き、もしくはもう扱っている動きっていうのが始まってきている。もうもちろんその法整備も進んでいますし、そういうふうにできるようになってる。まあ、つまりそれに対応できるっていうのは、ある程度その実体経済に基づいた金融的なシステムっていうものができるような形。そういった金融商品も、東証とかを通じて買えるようになっていくというような形なんですね。そうなってくると、イスラム金融のお客さんは、ムスリムだけではなくなってくると。いうことなんですね。まあ、ただムスリムだけではなくなってくるとなると、もちろんその先にあるのは金利とかね、そういったお金でお金を生み出すような考え方っていうのが大前提とされていますので、まあ、果たしてじゃあそれはその最初に言ったそのシャリアっていうものをの考え方に反しているのじゃないかというふうに私はまあ思いますし、まあそもそもですね、その先ほどお話ししたそのムラバハとかムダラバとかムシャラカ、その先ほど少しお話しした具体的なところをお話ししましたけど、それ自体も本当にシャリアの抜け穴をついていることができているのかなと、ちょっと言いがかりじゃないんですけれども、ちょっと無理があるんじゃねえかなというふうにも思うんですが、まあ果たしてこれからイスラム金融っていうのがどういうふうにこう変化していくのかっていうのはちょっとなかなか面白そうだなっていうので、これからも見守っていきたいと思いますけれども、 うん、まあ今回何が言いたかったかっていうと、まあ結局のところですね、その、イスラム金融っていうものもですね、新たに作り出された金融商品でしかないということが言いたいんです。じゃあ、イスラムというその宗教のその考え方の中で、イスラム教という考え方の中で、ね、先ほどお話したように実体経済と乖離してしまった、すごく、ものすごく大きな市場っていうものがあって、で、それに振り回されている実体経済という、ちょっと矛盾した状況になってしまうのをおそらく防ぐために、その、シャリアの中では、そういった金利とかっていうものは取っちゃいけませんよっていうのはお話になっていたはずなんですけれども、それが、まあ、打ち破られてしまっている状況にあるということなんですね。で、まあ、そんな建前を建てたところで、まあ結局、やろうと思えばやれてしまうというところ。で、まあ僕はまだそこら辺まで調べがついていませんが、じゃあ実際誰がこのイスラム金融っていうものを作り出して、何のために作り出したのかっていうところは、まあ私の推測でしか、全部今話したのは私の推測以外の何者でもないんですけども、私が推測するには、やっぱり、金融もしくはその銀行っていうシステムが今までいろんな形を変えてきたようにですね、新しいシステムを作っては、それが飽和状態になったら、バブルが済んだらですね、また次のシステムを作って、次から次に新しい形を変えていって、まあ、より一般人にはちょっと分かりづらくなってしまうような複雑なシステムになっていってるわけなんですけれども、まあ、それの最新型がそのイスラム金融なんだと。まあ、私が言う、その最新型っていうのはもしかしたら本当の最新じゃないかもしれませんよ。私が知らないだけで、もっともっとじゃあそのイスラム金融の先を行く、何かシステムがあるかもわかりません。ただ、一つ言えるのは、そのイスラム金融っていうものが新しく生み出された、50年ぐらい前に生み出されたことによって、今までこう眠っていた、まあ、ほぼ12億ぐらいの、新たな市場が、まあ、掘り出されたというところは間違いない。で、これほど大きなやっぱりその市場っていうものはあまりにもやっぱり魅力的だし、それにやっぱりまだあと10年、20年ぐらいは、日本を含め、いろいろと翻弄されていくんじゃないかなというところではあります。結局のところ、まあ、アイデア次第だと、その、いかに頭をひねってね、そのシステムを構築していくかっていうところ次第なんだなというふうに、思います。で、まあ、そのアイデアというところで、まあ、全然話は変わってくるんですが、イスラム金融の話はこれで終わりです。はい。で、久しぶりのその更新っていうところで、あんまりね、ツイッターとかご覧になってない方、もしくはツイッターやってる方でも、私のことフォローしてくださってる方でもですね、まあ、もちろん見逃した方はたくさんいるかと思うので、まあ、報告じゃないですけれども、お話ししたいことがあって、今とりあえず次なるその目標を見つけるための間のそのまあバツナギじゃないですが、まあ前から話してるようにね、紳士服の販売っていうお仕事をさせていただいてますけれども、まあ見つけちゃったわけですね、というかまあ思い出しちゃったというかですね、まあ改めて実感したというかですね、こう再確認させてもらったんですけれども、まあ、その、今の仕事をやってる間でも、まあ、とにかく、やっぱり接客が楽しくてしょうがないですね。そのお客さんとの間でのコミュニケーションが楽しくてしょうがないと。で、それはやっぱりこの気がつけば寮生寮をやっている中での、その、リスナーさんの反応を見て、なんていうのかな、聞きとしてまた新たに更新をすると。まあ、それこそ今日も少しお便り紹介させていただきましたけれども、そういったその誰かとのコミュニケーションが楽しくって、で、まあ特に今私がやってるその接客においては、まあやっぱり喜んでもらったりするのがものすごく嬉しかったりとかね。で、自分なりの演出でね、それを喜んでもらうっていうのが非常に楽しいなっていうところで。で、まあもちろん接客の中ではこんな話はしませんし、私の考えをその中に盛り込んだりはしませんよ。ただ売り上げを上げるためにいかに気持ちよく買ってもらうかと、納得して買ってもらうかというところしか念頭にはないんですけれども、まあその接客をやる上で、まあ再確認して、ああ、なるほどと、やっぱり私は、こう、接客好きなんだなと。 あの直接お客様とこう何かしらやる、もしくは自分なりのその演出の仕方で、まあ、喜んでもらうっていうところは好きなんだなというところで、でそういった感覚ももちろん映像を作ろうと思った時にはあの私のそのメッセージを誰かに伝えたい、でそれでいて私の演出したその中で何かを感じ取ってもらいたいっていうところがあったからこそ映像をやろうと、それは視覚と聴覚を一定の時間でも支配するからそれをやりたいっていうふうに志したわけなんですけれども、よくよく考えてみれば視覚と聴覚以外でももっともっといろいろとできることがあったなと、それをトータル的にこう演出していくことができるのは今思いつく限りでは何かしらの宿泊施設だったりとかっていうものを作ってですね、そちらの方に来たお客様に対して自分なりの演出をしていくっていうところが今やりたいことかなというふうに思い始めていろいろとこう考えてはいるんですけれども、まあ、なので、つい先日うちの店長に対して、まあ、社員に、まあ、とりあえずなる方向性でお願いしますというふうに言ってですね、店長もそのつもりでいてくれてるんですけど、その次なるまた目標っていうものがもう見つかってしまったので、私の頭の中今それでいっぱいですね、はい。まあ、ただじゃあ実際その宿泊施設なんないっていうものをやろうっていう時に対して、まあ、いきなりすぐできるものではもちろんありませんから、それなりの準備っていうものは必要なので、まあ、いずれにしてもそれに対してはその先立つものが必要ということで、まあ、どう準備していくかというのもまだ具体的には何も定まってはいない状況ですが、何にしろ先立つものは必要ですし、そして今やっている仕事ももちろんその次なる目標に対して糧となることは間違いないので、まあ、まずは今の仕事をある程度やっていけたい、その後に、そういった部分ができればなと思っている次第ですね、うん。でまあ、どうなるか分かりませんけどね、で将来的に可能かどうかは分かりませんがね、そういった宿泊施設ができた暁でもこのインターネットラジオ、もしくはインターネットラジオっていう形式を取ってないかもしれませんが、何かしらこう発信していくことができればなと、その宿泊施設があるからこそできるようなものとか、まあ、場合によってはねお客様をゲストに招いてもいいかなとも思ってますし、まあ、ある意味それは、まあ、広告宣伝にもなりますし、その宿泊施設ならではのコンテンツにもなりうるのかなというふうには思いますので、まあ、そういったところの次なる目標が何となく見えてきましたよというお話で今回は締めさせていただきたいと思います。今回はイスラム金融というものをテーマにシャリアの抜け穴というタイトルでやらさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。